お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて川崎市はこう変わると題しまして、神奈川県川崎市長の福田紀彦さんにいつものように当 NPO の理事長藤原直也がお話を伺ってまいります。福田市長こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はこちらこそよろしくお願いいたします。私もですね、実は自宅が神奈川県でございまして、はい、昔からも川崎はよく参ります、
はい、
本当に産業都市川崎っていうところが私の昭和35年で生まれます、はい、でございますからイメージだったんでございますが、はい、最近は産業に加えて住宅、文化、はい、いろんなものがこの川崎に発展しまして、はい、なんかこの50年でものすごく変貌を遂げた街というふうにイメージが強いんですが、はい、市長どう思われます？
そうですね、久しぶりに川崎にお見えになった方はですね、あれってちょっと川崎昔の川崎と随分違ったなっていう違うなっていうのでびっくりされる方多くてですね、はい、特に今来ていただいている川崎市役所の周辺というのが随分と昔のイメージと違うねというふうに言っていただいて、それも特に随分若い方が多いんじゃないかとかですね、
そうですね、
街がきれいになったねっていいイメージで言っていただくって大変ありがたいことだと思ってます、
はい、そうですね、
まあ引き続き川崎の従来からのイメージであるですね、重化工業というふうなのはもう今でもしっかりと元気でありますけども、それ以外のいわゆる研究分野ですね、日本の中で研究開発に従事している割合というのがですね、最も多い都市がこの川崎でございまして、
そうなんですか、
そういう意味ではすごく研究拠点というのも今市内に400
カ所
ございます、
はい、
なんでちょっとイメージがですね、だいぶ変わってきたかなというふうに実態論でもそういうふうに思います。
そうですね、はい、今人口どれぐらいでいらっしゃいますか？
今今年の4月で150万人を突破しまして、
150万人を、そう
ですか、2030年までこれから伸び続けまして、
はい、
158万7千人まで増えるというふうに今推計しています。
そうですか、
はい、
しかし日本全体少子高齢化と申しますが、
はい、
高齢者の比率はいかがなんですか？
今はですね 19.5% ですので、は
い、低い方じゃないでしょうか。
そうですね、圧倒的に低い方だと思います、
若々しいということで羨ましいぐらいですね。
そうですね、平均年齢が大都市政令市20ありますけども、はい、平均年齢も最も若いですし、高齢化率という意味でも一番低い都市ですね、
はい、それは転入者が多いんですか？
転入者も多いですね、はいはい、非常に特に平成19年以降ですね、非常に転入者というか、
はい、
人口増というのが続いていまして、
はいはい、
それと自然増もですね、はいはい、多くて新しい少数というのが、
はい、
去年でいくと1万5000人、ちょっと見たら1万4000、
はい、
700、800人だったと思いますが、新しい赤ちゃんも生まれていますので、
は
いはい、出生率も最も高いという、ところですので、はい、非常に若くて元気な街だと言えると思います、
は
い、
その出生率高いのは何か施策があるんですか？
まあ、
行政と一緒の施策は何か？
そうですね、はい、この私就任してから最も重点に置いている政策としては、はい、やはり子育て、はい、政策に力点を置いてやってきたと、
はい、
ですからやはり子供を産み育てていくためにですね、
はい、
必要な施策っていうのが、うん、まあ、国の方も一生懸命やっておられると思いますが、やはり私たち現場現場それぞれね、はい、先ほど藤原さんの、ご紹介にもあったようにですね、はい、それぞれの地方がやっぱり頑張らないと、ダメなところですから、
はい、
そういう意味では力を入れてやってきました。
なるほどね、そうですか、で今日はその健康寿命のことについてもちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、はい、最近この平均寿命ということと別に、はい、健康寿命ということはよく注目されるんですね、
はい、
そのまあ長生きする中でもしかしそのまあ元気で長生きするのはいいんだけども、うん、まあ、医療や福祉介護の500回になりながら長生きするのはご本人にも周りにもあまりその気分のいいことでもない、だから、まあ、できる限り健康でね天寿は全うしたいというのは、はい、みんなの多くの願いだと思うんですね、でその健康な寿命をとにかくどう伸ばすかということがこうよく言われるんですが、健康寿命ランキングって結構いろいろありましてね、例えば今都道府県ですと山梨県が健康寿命トップなんですかね、
はい、
そういう意味で言いましたら この、まあ、これから本当に若い方が多い町川崎ですから、
はい、
何でも、ね、これからやりようがあると思うんですが、今後ですから健康寿命、まあ、今の現状と今後なんかどんなふうにお考えでしょうかね、
はい、 川崎市行政区7区あるんですけどもね、
はい、
7区の中で、私宮前区というところに住んでるんですが、はい、宮前区はですね、過去何度も一昨年ぐらいもそうだったと思うんですけど、はい、全国の市区町村レベルで、男性の平均寿命が最も高いところの全国で2番目ぐらい取ってるんですね。
そんなところはすごいじゃないですか。
長寿なんですけども、だけど川崎市全体で試してみますとですね、平均寿命はもちろん長いんですが、藤原さんおっしゃる健康寿命はどうかというと、
うん、
男性も女性もですね、全国平均下回ってるんですね。
あ、そうなんですか。
ですから、先ほどなんかいいこと言って若くて元気で出生率も高くてっていうふうに申し上げましたけども、長寿なんだけど健康寿命が短いというふうなのは極めて残念なところでして、
はい、
ここがやはりセルフケアができている、
うん、
エリアかどうかというのがすごく大きいんですよね、
はあはい、
ですから要は健康寿命のためにはちゃんと検診受けてるか、その意識がちゃんとあるかっていうことっていうのが大きく作用してると思います、
はい、そうですか、はい、
ですからそういうふうなのをですね、はい、しっかりとデータに基づいたその対策っていうものをしっかりやっていく必要があると思うんですよね、
はい、
で今私スローガンとしてですね、はい、川崎を最高の街にて、最高の最高はですね、うん、最も幸せと書いて最高の街にと言ってるんですが、
はいはい、
やっぱり市民のアンケートのことを、まあ、いろんな調査やりますけども、
はい、
やっぱり一番気にされていることは、まあ、地域の安全の問題、はい、治安の問題ですね、
はい、
で2つ目は自分たちの健康のことなんですよね。
あ、そうか、はい、
健康のことに意識されている方がいる一方で、なかなかあんまりケアされていない、意識されていない方も多いのも事実、
はいは
い、ですからそこにですね、はい、しっかりとターゲットを絞って、はい、まず健康診断を受けていただくと、
はいはい、
それで必要な何ですかね、治療があればまずしっかり受けていただくってこともそうですし、うん、
はいはい、
何よりもやっぱり予防、その意識と上で予防していく、うん、運動していくとか言ったら健康づくりの取り組みがですね、はい、とても大事だというふうに思っていまして、
そうですか、はい、
各地域でそれぞれ特色ある取り組みが結構行われています。
そうですか、うん、健康寿命の長いところをこう私もこうお伺いしてね、言いますと、やっぱ地域のサポートと申しますか、
はい、
地域でこう励まし合って元気に暮らしていく、そういうなんか意気込みのところが、
ね、
健康寿命長いと思うんですね。
そうですね。
ちょっと大都市は割とほら転入者も多くて、疎遠になりやすいところだと思うんですね、はい、その辺はいかがで。
そうですね、本当に川崎は転入転出が非常に多いところなので、
はい、
その地域の一体感をどうやって作っていくか、つながりを作っていくかというのはものすごく、はい、課題の多いところです。
なるほどね。
意外とですね、セルフケアの中でもとても大事なところって、例えば食生活ですね。
うん、そうですね。
食生活のところでも今川崎市内で食生活改善推進員というのが、はい、ボランティアの方々いらっしゃいますけど、はい、これ市内に3900名いらっしゃるんです。
そんなにいらっしゃいます、はい、
でこの方たちがやっぱり食育みたいなことをやっていただいてるんですが、はい、やっぱり課題として残ってるのはですね、
はい、
より細かくこう講座を、うん、だとかですね、まあ、いろんな、老人クラブだとか、うん、まあ、そういったところに今活動していっていただいてますが、うん、
はい、
もっともっとこの裾野をですね、広げていく、細かくやっていくっていう取り組み大事だなと思ってます、
うん、あ、そうですか、
はい、この前も講座でやっていただきましたのはやはり高齢者のですね、
うん、
動物性タンパク質が足りてないんだと。
あ、結構そういう方伺います
ね、
うん、
でそういうことを、そうなんです、実はすごい高齢者にとって誤解があって、
うん、
タンパクな食事をするということが大事なんだと、油も取っちゃいけないとかですね、肉はあんま食べちゃいけないというそういう誤解があるわけですね、いやむしろそういうもの食べてくださいと。
そうらしいんですよね。
そうじゃないとやっぱりね、いろんな健康にも影響を及ぼしていくんですよということを、ちゃんとに正しい食育っていうものを、子どもたちだけじゃなく高齢者の人たちにもですね、しっかりとやっていくっていうことが大事なんで、そういう取り組みを今やっていますが、さらにそれを強めていかなくちゃいけないなというふうに思います、
はい、
それから公園などでですね、健康体操みたいなのっていうのは実はすごく各区ごとに、いろんなテーマを決めたり音楽が違ったりとかですね、 やっているボランティアの人たちが中心にやってくださってましてですね、
健康体操と申しますが、ラジオ体操みたいな、
そうなんです、公園で行っている体操なんですけど、ラジオ体操の音楽以外にですね、違うものを使って、
あるわけですね、今ね、
各ごとにですね、あるいは各地域ごとにあの公園体操の音楽だとか体操の仕方が違ったりするので、
そうですか、
あれものすごい面白い特徴的な取り組みだなというふうに思いますね。
あ、そうですか、ね、
やっぱりああいうこう単身独居のですね接待というのが非常に増えてまして、
は
い、
そうですか、
これ独居になってしまうとなかなか地域とのつながりが薄くなってしまうっていうのもあるので、
そうですね、
はい、そこをどうやって引き出してくるか、地域のつながりのところに戻していくっていうのが大事でして、まあ、そういう意味では健康体操だとか、まあ、そういう食育の講座とか、はい、そういうものに、まあ、いいから出てきなさいよと、
うん、
あの買い物をついでに一緒に行こうとかっていうふうにですね、はいはい、あの誘っていただくっていうものをどんどん地域の中で広げていかなくちゃいけないなというふうに思ってますけどね。
はい、ですね、あとやっぱりその高齢者の方の活躍の場、はい、
うん、
いろんな意味でね、活躍の場があるとね、
そうですね、
やっぱりその健康寿命が伸びるようでございますよ。
そうです
ね、その点いかがでございます？
今ですね、あの私の公約の一つであるあの、はい、地域の寺子屋というふうな事業に取り組んでいるんですが、
地域の寺子屋、
はいはい、これはあの小学生の子どもたちがですね、うん、この川崎のような都市部にあると、
はい、
自分のおじいちゃんおばあちゃんってここの地域に住んでないんですよね。
はあ、そうかもしれませんね。
そうすると、あのせっかくおじいちゃんおばあちゃん世代は結構住んでると、
はい、
なんだけども自分のおじいちゃんがじゃないので、ま、基本的に世代間の触れ合いがあんまなかったりするわけですね。
あ、なるほど。
そこをですね、やはりあの小学校だとか中学校のところで、うん、
はい、
あの寺子屋というものを放課後の時間にですね、ボランティアの皆さんに、うん、あの開いていただいて、寺子屋先生が、うん、の講座を受けていただいてですね、はい、寺子屋先生が、子どもたちの、うん、まあ、宿題だとか見たりですね、はい、あるいはそのドリル的な算数だとか、うん、国語のドリルをやってみたりとかっていうふうなのを週に1回見ていただく、はい、あるいは土曜日なんかはですね、うん、体験活動って言って、まあ、昔遊びを教えていただくだとかですね、はいはいはい、まあ、そういう地域人材をうまくこう多世代交流をしていこうよと、
多世代交流ということですね、
こういうのをですね、はい、やっています。そうすると、はい、子どもたちはですね、あの何が嬉しいかといったら勉強が楽しくなったって、はい、まあ、あの学校も楽しいんでしょうけども、その一人一人ね、マンツーマンに先生が教えてくれるわけじゃないですね。
あ、はい、そうですね。
なんですけど、こういう簡単な算数のドリルとかを、うん、おじいちゃんおばあちゃんの前でやって、うん、でよくできたねって花丸つけてもらうと、
うん、
そうすると子どもたちものすごく喜ぶんですよね。
はい、そうでしょうね。で
マンツーマンですから、ほとんど、
ね、
そういう感じで見ていただもらうと、うん、
はい、
まあ、あの自分の親と以外の大人と話せたと、
うん、
仲良くなれたということにものすごい喜びを感じてるんですね。
そうですか、はい、
一方でその高齢者の方たちは、
うん、
もう寺子屋先生生き生きしちゃってるんですね。
ああ、そうでしょうね。
もう張り合いになってましてね。で、それがあのその寺子屋先生のシニアの世代もこんな楽しいことはなかったっていうこう評価になってるわけですね。ですからまさに生きがい健康づくり、子どもたちに教えるためには自分も健康でなければならないなっていうふうな、まさにセルフケアのですね導入に入ってるわけですね。
そうですか。
ですからこういうこれからのキーワードは一つは多世代ということだと思います。
はい、
多世代の交流をですね、
うん、
まあ、こういうその仕掛けを作っていく、
はい、
今川崎市内にその老人憩いの家とか、子ども文化センターというのが、あの、あるんですが、
はい、
これを、うん、あのつなげていこうと、今まで子どもは子ども、高齢者は高齢者って言ってたんですが、
うんうん、
これあの一緒に合築されている施設もありますん で、
そうですか、
ここをもっと交流していこうとかですね、
うんうん、
あのちょっと離れてても交流していこうということで、う
ん、はい、
あのまさに多世代交流ですよ ね、
いいですね。
こういうことをやると、
はい、
あのやはりみんな張り合いが出てくる
です、ね、そうでしょう ね、 ね、
そういうことは大事だと思います ね、
ね、あと企業にとりましてもね、
はい、
これからその、まあ、人手不足の時代が本格化する中で、
うん、はい、
やっぱお勤めの方も特にその定年延長してね、
はい、
この熟練の方の技を伝えてほしいとか、
はい、
あるいはこう年金もらっててもねちょっと働いてくれませんとか、うん、せんとか、そういうその、うん、要望が大きくですね、
はい、
だから産業の長期的発展を考えましてもね、
うん、
やはり健康寿命を伸ばしていかないと、
はい、
企業の負担も大きくなるし、はい、立地にも影響が出ると思うんですが、はい、その辺はいかがでしょうかね。
そうですね、先日の新聞報道でも出てましたけど、はい、やはり国家公務員地方公務員の定年延長みたいな話が訴状に上ってくるっていうふうなのは、これは一つは民間企業への取り組みを促していくという、
そう
ですね、その動きの一環ですよね、はいはい、ですからまずは国地方からの自治体、はい、職員から始めていこうという動きだと思うんですが、はい、まさに今ですね、毎年毎年3月に職員を送り出して、ご苦労様でしたと送り出すんですけど、60歳、もうあと20年はまるっきり働けそうだなっていう人たちを送り出すんですね。こんなもったいないことないなと思ってまして、ですから世の中全体として、やはり、今60歳とか65歳とか、もう現役バリバリですよ。
そうなんですよ。本当そうですよ、ね。
ですから、本当そういう意味では、最低でもですね、70歳まではまず働いてほしいというふうに思いますね。だからそのための社会、環境の、まあ、法的なことも含めた整備っていうのは大事だし、それができると、確実に変わってくると思いますけどね。技術の、今、藤原さんおっしゃったような技術の伝承も含めてですね、今本当に学校長もですね、今いわゆる団塊の世代がどんどんこう退職していってますから、
そうですね、はい、
そういう意味では学校長の再雇用みたいなのが現実には始まってるんですね。
そうなんですか。
そうじゃないと、とてもじゃないけど学校機能に維持できないというか、
そこまで来てる。
いや、本当にですね、民間企業の方たちとも私すごもう日々話してますけども、とにかくそうしないと、技術の伝承おろか、オペレーション自体がやっぱりこう厳しくなってきてると。
厳しい、それは。
ですから、そういう意味でやっぱり、これはもう人口のピラミッドがいびつですから、
はい、
そういう意味では、早急に是正していかないといけない課題だと思いますね。
そうですね。
ですから、やっぱり働いてもらうってことは、これさっきの話じゃないですけど、やっぱりセルフケア、やっぱり、70まで働くってことは、相当意識しないとダメだなっていうことが大に意識変わってきますしね。
そうですね。あとやっぱりそのいわゆる慢性病ですね、体とか精神の、はい、結構職場でなる方が多いんです
よ、
ね。やっぱその働く環境あるいは経営の仕方をね、きちんとしないと、人が例えば雇用が長続きしない、病気になりがちである、はい、こういう問題もありまして、だからまあ企業も人を生かす教育をもう少ししてくれない、人を生かす経営してくれないと、はい、なかなかそのですね、こう健康寿命をアップする、
はい、
多くの病気は結構職場で皆さんもらえますからね、いうことあるんで、経営者にもちょっと自覚を促したいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、今去年から始まったあれは、メンタルセルフ、メンタルヘルス含めたですね、
はい、
チェックをやっていますけども、はい、やはりこういうことをしっかりやっていかないと要するに企業なり自治体 の、の一つの単位として組織として維持できないんですよね。
あ、確かにね。
でね、意外と市民の皆さんからすると、いや役所なんてすごく人足りてんじゃないのとかっていう誤解があるかもしれませんが、そんなことまるでなくてですね、
そうですか、はい、
今一人をこう、その職場に確保するのにどんだけ汗かいてるかっていうことなんですよ。
なるほど。
ですから例えばこの健康を害されて、職場一人その人がいなくなると、組織が途端に危うくなるぐらいってスリムにある、今までしてきたもんですから。
それはあります、結構あちこちで。
それは自治体もそうですし、企業の中小企業なんか特にそうですよね。一人抜けるともう途端にお仕事が大変っていうふうなのは、実は私たちの川崎市なんて職員室でいうと今1万9000人ぐらいいますから、こんだけ大きな組織でもですね、もう一人の健康を害されるとその一職場が回らないぐらい厳しい状況に来てるので、
そうですか、
そういう意味ではもうなんていうか、減るこの健康管理をですね、ちゃんとやっていくっていうふうなのは、自分たちの組織をちゃんとに回すための、ある意味最低限の話ですよね。
そういうことになりますね。
そういう危機感はみんなあると思いますね。
そうですか。 そうするとやっぱりまあ本当に働く人にとっても組織にとってもね、まあ、そういうことで最も幸せが大きくなるようにね、
そうですね、
やり方工夫してやっていく人があるってことですよね。
そうですね、まあ、そういう意味では本当に、まあ、国を挙げてやってますけど、僕たち国から言われて働き方改革やるんじゃないと、
はい、
自分たちの問題として働き方仕事の進め方改革をしっかりやるというふうなことを進めています。
はいはいはい、
ですからこういったことがやはり自分たちも変わるし、
はい、
市内の企業の皆さんも一緒にこういうふうなノウハウみたいなものですね、はい、共有して、
はい、
実は僕たちは結構民間企業のですね、うん、進んでいる取り組みが進んでいるところに勉強させてもらってですね、はい、
そうですか、
はい、いいところだけは、まあ、パクらせてもらって、
そうですか、はい、
でそれをまた市内の中小の企業の皆さんだとかですね、うん、こんなことはできるんじゃないかというふうなのを共有していくということが大事かなというふうには思ってますね。
でまあ、この後ですね、本当に日本も世代がこう入れ替わりながら、段階のされ方が完全に退職されて、若い世代の次になって、こう行くわけで、
はい、
10年、20年、30年の間に日本もこう大きく変わると思うんですね。
はい、
こう健康寿命をこう伸ばしていきながら、うん、どのように川崎の未来をお作りになっていかれたいと思うか、はい、その辺をちょっと抱負を。
そうですね、なんて言いますか、こう課題先進国と言われて久しくって、
はい、 そうですね、
それは一つはその超高齢化だというふうなことを言われてますけども、
はいはい、
超高齢化って実は見方を変えれば非常にいいことじゃないですか、
う
ん、長寿な社会って、はい、
そうですね、
なんかすごくネガティブなイメージに捉えられてるんですが、はい、それは医療費が高くなったりとかですね、はい、それこそケアが必要になる方が多くなるから問題なのであって、そうじゃなくて健康寿命を長くし、うん、そして働く方が増えと、
うん、
でその培われた経験というのが社会に還元されるということの仕組みさえちゃんとできればですね、
はい、
こんなハッピーな世界はないわけですよね、はい、
そうですね、
ですからそういう意味では予防的なものをしっかりやっていく、う
ん、はい、
ですから今まではですね病気になっても病気になった後のことをどうにかしようということを一生懸命考えてきたわけですけども、
う
ん、
ね、はい、
トータルコストで見ますとですね、はい、いかにその予防的なところにある程度お金を割いても、
ね、
あるいは時間を割いてでもっていうことに力を入れていかないと、はい、これ持たないなっていうことがもうはっきりしてきてるわけですね。
そうなんですね、
はい、ですからこのことをですねいかに一人一人に見える化していくかっていうことだと思います。
見える化ね、
はい、
はい、
ですから実は今日からですね、川崎市の中学校給食の一部が始まってるんですけどね、
はい、
もう全国の方は中学校給食当たり前だと思われるかもしれない、川崎市は中学校給食今までなかったので、
はい、そうですか、はい、
そこで力を入れておりますのは、
はい、
中学校の時から食育っていうことをやってるわけですね、
はい、
で食育に特に力を入れて今回の給食やりますよって言ったんですが、
はい、
中学生だけじゃなくて、うん、中学校給食を入り口にして家庭の健康づくりに生かしていくっていう、
いいですね、
そういう食育 の、 いい、ね、横串を刺していくっていう感じになっていくわけですけども、うん、まあ、こういうことをなんかこう株式会社タニタって、うん、タニタ食堂、実はこの中学校給食でタニタと連携してやってるんですけども、
はい、
ここは体素系っていうんですかね、
うん、
こう自分の例えば脂肪はどうだとか、
うんうん、
いうふうなのをですね、うん、体の成分をちゃんと見せてくれる、
そう、
まあ、これをですね子どもたちと親たちをみんな一緒にやってもらおうと、一部ですね、でこうやって見える化することによって自分が今どういう、うん、状況にあるか、
うん、
そして日々の生活を改善していくかっていうのを、うん、はい、子どものうちから、あるいは40代とかですね、うん、私もそうですけども今全然大丈夫という、うん、と思っている世代から生活習慣というふうなのを変えていく、
いいですね、
こういう見える化していくことっていうふうなのを、まあ、行政でできることっていうのは、はい、私たちはすごくデータはたくさん持ってますから、
そうですよね、
これを有効に市民の皆さんにちゃんとに、はい、分かりやすくお伝えしていくこと、うん、
なるほどね、
ことが大事かなというふうに思いますね。
この番組本当にいろんな方が聞いておられますんでね、
はい、
最後に市長からですね、なんかこう視聴者の皆さんに、
はい、
本当にそのいろんな年齢、戦術、もう男女問わず、それから職業の方もいろんな方が聞いておられるんで、一言メッセージをいただけますか。
そうですね、
はい、
こんだけ長寿になってきている国というふうなのは世界に誇れる国だというふうに思います。次の挑戦はですね、いかにしてこのテーマであります健康寿命を伸ばしてみんなが一人一人が輝くかということだと思います。その第一歩はやっぱり自分たちのまず一人一人の意識と いうところから始まると思いますので、ぜひ健康診断もそうですし、日々の生活にですね着目して、一人一人の行動が日本全体の形を変えていくというふうに思います。ぜひそれぞれに頑張りましょう。
はい、はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて川崎市はこう変わると題しまして、神奈川県川崎市長の福田紀彦さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。福田市長、今日は大変どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうぞ視聴者の皆さん、この番組を参考にされてご自身の健康寿命を伸ばされてください。では今日はこれで失礼させていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。